こんばんは、月のまにまにラジオです。
このラジオは自然が好きなアラサー女子エツコとナナエが日々の暮らしについて月のまにまにおしゃべりするラジオです。
はい、自然な暮らしに関する具体的なテーマを扱って、まあ、自分たち調べでね、自然な暮らしを実践、はい、探求私たちもしているので、聞いていただいている方々と一緒に勉強しながら自然な暮らしについて考えていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今日のテーマをね、私の方から発表できたらと思うんですけども、はい、今日はちょうどいい観葉植物の育て方です。
ちょうどいいっていうのが
どんなものかっていう ね、
そうですね、
話はありますけれども、
観葉植物はいいですよね。
いいですね。私たち2人とも家にはありますね、いくつか。
そうだね、気づいたら増えてしまっていて
確かにお家行くたびにね、どんどん新しい子たちがね増えていってるような気がします。なんか七井さん家行くと
確かに。でも最近そうかも、なんかね、うん、もらうのよ
植物を。
そう、なんかどうぞっていただくんですけど、うん、だからガジュマルがね、うち今4つ。
え、すごい。
そう、気づけば4つ
になって。気づけば4つ、なかなか。
でもみんな可愛いからね、大中小極小みたいな感じで
大きさ違うんですね。
そう、みんな名前つけて可愛がってますけど、今日はそんな観葉植物。
はい、一応ですね、見てる方の中で観葉植物にあまり馴染みのない方もいるかなと思ったので、うん、私の方から簡単にどういうものかっていうね、
改めて、
はい、改めて話ができたらと思うんですけど、まあ、そんな難しい話はないですけど、葉だったりとか草木のあるような植物の中で観賞する目的で育てられる植物のことを総称して観葉植物というふうに呼ぶそうですね。
あ、そうなんだ。花はダメなの？
はい、花はね、ダメなんだと思うんですけど。
まあ、観葉だからね。葉って書いてあるもんね。
そうですね。葉とか、そう、草とかっていうふうに書いてありましたね。
じゃあ、花咲いてるやつはお前観葉植物じゃないぞって言っていいんだね。
そうですね。
うん、お前とか言わない、ごめん。
大体がですね、まあ、観賞用なのでお家の中とかで育てられることもあるかと思うんですけども、熱帯地方の原産のものが多いみたいで、
うん、そうなんだ。
そうらしいんですよ。だから育て、まあ、私たち2人とも育ててるので分かりやすいと思うんですけど、あんまり手がかからないんじゃないかなと思うんですよね。
確かにすぐしおれたりとかはしない、うん、比較的葉っぱがしっかりしてるものが多い印象ですね。
うん、うん、そうなんですよ、うん、なので、まあ、そういう定義というものが一応あるということで、観葉、うん、植物ね、育てるといろいろといいことたくさんありますね。
そうだねはい
はい、まあ、まあ空気がきれいになるとか、リラックス効果があるとか、
うん、
あと私これちょっとそうなんだって思ったのが一個あって、調湿効果、
はいはい、
湿度の、そう、を調節する効果も実はあるみたい。
そうなんだ。
なんですよ。
そんなことまでしてくれてたんだね、
はい、あの子たちが。
あら、まあ、
なんでね、都会の中でも自然を感じたいという方にはもってこいの、うん、植物なんじゃないかなっていう風に思いますね。
そうなんだねまあ別にね、都会じゃなくても多分育ててる方たくさんいると思うけど、そういう、なんだろう、うん、いいことを感覚的にね、はい、捉えて育ててる人が多いと思うから、うん、よし、湿度を調整するぞなんてね思ってる人は少ないと思うけど、
うん、そうですよね、うん、そう、なんか最近フィトンチッドっていう言葉がちょこちょこいろんなサイトで見かけるんですけど、やっぱ緑ってすごく癒しを人に対して、人間に対して与える効果、うん、すごく強いみたいですね、うん、
フィトンチッド。
そう、フィトンチッドっていう風に、
うん、初めて聞いた。
言われる、なんか効果なのかなと思うんですけど、 すごくあの、うん、自然が人に与える影響もなんかこれ科学的に確か立証されているよっていうものみたいなんですけど、
うん、
こういう言葉って昔なかったから
ないね。
やっぱ結構ね直近こうストレス社会なのかなの人もいるかもしれないんですけど、なんかで癒しのある効果のあるものっていうのがすごく着目されてるのかなと思いながら、
うん、あそうなんだ、
はい、あの感じたところではあったんですけども、どうですか、
うん、
育ててみて
え育ててみてどうですか、
育ててみて、でも最初、はい、どういうなんか最初の一つも人からもらったいただき物って感じだったんですか、
う
ん、
そうだね、私、まあ、実家とかその大学時代も植物系とか動物系の大学だったので植物を身近に感じていて、
うん、
実家にもたくさん観葉植物があるんですけど、うん、一人暮らし始めた時に、うん、その癒し効果とかいいことも分かってるからこそ大変なのも、
うん、
例えば土があるから虫が湧くなとか、
あそうですよね、
そう水もね、うん、こう適度に与えなきゃいけないし、うん、っていうので、うん、ずっと育てたいけど、
うん、
やめておこうみたいな感じだったのが、そう最初は人にいただいて、うん、ガジュマルが来まして、
あ1人目が
そう1人目が来ましてそこからはね、なんかあれよあれよと増えていきましたね、
うん、家がなんかジャングルみたいになってるところありますね、
あベランダね、
ベランダが、
うん、そう、あれはね気づいたら緑ばっかりだった、花があんまりないね、
なんかねかすごく毎回花井さん家行くたびに、うん、あそこを見て癒される、
いやでも本当にね、うん、去年かな一番ちょっとヒートなったのが、うん、もう見たことない虫が、もうねちょっとクラッとしちゃう、あの嫌いな方すいません、本当にこう何十何年生きてきて私もこれだけ植物に触れてきて初めて、
なんかね、都会に、
ね名前がね貝殻虫っていうの、あ調べない方がいいです、
あ分かりました、
本当に気持ち悪かったの、
や
それがねいっぱいねあのミモザちゃんについてて、ピンセットで一匹一匹、はい、でも殺せないから、
うん、
あんま摂取はしたくないからあのコンポストに入れておきましたけどそうでもだから風に乗ってくるんだなと思って、ね、ちょっと観葉植物とかやってるとそのいいこともあればそういうなんだろう自然を感じる、
うん、
そういう面もあるので、
うん、
うん、なんかそういうのもひっくるめて観葉植物をちょうどいい
感じでね、うん育ててい
きたいなと思いますけど、えっちゃんはどちらかというと家の中にいる、
うん、
植物が多いよね、
そうですね家の中で観葉植物は育てて、うん、育ててるというか一緒に暮らしている感じなんですけども
、
うん、私はなんか、ね、逆にというかあの植物を結構枯らせる、
うん、
人間だっていう風に自分のことをもともと思ってて、
あそうなんだ、
はい、あの今思えばあの別にそんなことないんですけど、
うん、
小さい頃 の, あのなんか学校の宿題でキャベツを育てましょうとか家で、
はいはい、
なんかチューリップ育てましょうとかっていうので家で育てるみたいな課題があった時にあの私すごくやる気に満ち溢れていて楽しいじゃないですか、ああいうの大好きだったので、
うん、
よしやるぞってやるんですけど毎回枯らしている
よねそういう人、う
毎回枯らしてすごい花が見れるんだと思って、なんかなぜか本当にクラスの中で私だけ絵日記書いて最後のページがないみたいな、
あ出なかったんだ、
そうみたいなことがあまりにも小さい頃多すぎて、好きなんですけど育てるとなるとなんか枯らしちゃうんじゃないかなって思って、
は
ー最初の頃一人暮らしして植物いいなと思ったんですけどなかなか手出し、
うん、
あのできずにいましたね、
そういう人いるよね、私枯らしちゃうからって、
そう枯らしちゃうの
言う人、
はい、
ちょっと気持ちがね、わからなかったんだけど。
そうなんですよ。
あの、でも枯れやすい植物もあるし、
うん、
何でも枯らしちゃうって人は何か原因がね、ありそうだけどね。
そうですね。
うん、
ちょっとこの機会に、
うん、
植物枯らしちゃう人の特徴はっていうふ
う
に調べてみたんですよ。
うん、
あのそしたら、大きくやりすぎかやらなすぎかのどちらかだと。
そう。
いうあのものが出てきまして、まあ、水とかね、日光もそうですし、何でもかんでもやりすぎてしまう。
過保護か。
過保護か、ほったらかしか。
なるほど。
私はまさにやりすぎですね。
あ、そっちね。
今思えば、毎日。
過干渉ってやつ。
そう、過干渉に、毎日へばりついて、
うん、
ちょっとでも、あの、土が乾いていれば水をやり、
うん、
びちょびちょの状態であの育てていたので、
うん、
きっと根腐れしてしまったんじゃないかなって。
いや、そうだよね、
うん、今では思う。
今ではね、
はい、
でも最近はそれ変えられた。
変えられましたね、うん、なんかでもあのちゃんと教えてもらったのがよくて、私確か一番最初に私も家に迎え入れたのがガジュマルだったんですよ、
うん、
そのガジュマルも確か七重さんちのガジュマル見ていいなって言ってたら、
はいはい、
ガジュマルはなんか簡単だからおすすめだよ初心者にって言っていただいて、
うん、あ、私？
そう。
あ、そう。あ
そうだけど、いや私すごい植物枯らしちゃうからなんかもう背伸びきれないと思いますみたいな話したら、うん、世話することなんてほとんどないよって言われて。
あ、そっか、言った覚え思い出してきた。
そう、
その通り。そうで、えっちゃん言ってたね、枯らしますって。
枯らしちゃうんですみたいな。
うん、
でなんかどれぐらいかっていうのを聞いたらもう結構驚愕してしまって、私だから今、ま、その昔のまんまの自分で育ってたら多分
その そうだよね、
初回のガジュマルはね、もう即枯らしてたと思うんですけど。
わかる。
あ、水のやりすぎなんだなっていう。
いや、そうなのよ。
そう、ところで、
だから人と一緒であんまりこう毎日ね、元気大丈夫
そうです、
水飲んでるお腹空いてない、うるさいみたいなね。
うるさいし、植物の立場からしてみたらもうずっと永久に、
うん、
あのフードコートにいるっていうか、フードコートじゃないか、うんうん、なんて言うんですか、食え食え食え食えみたいな。
そうだよね、
状態だったから。
でもそれで言うと、さっきえっちゃんが最初に話してくれた観葉植物はほとんど熱帯の植物が多いですって言ってたのが、
うん、
あのヒントだと思ってて、私大体その植物を、新しい植物、今までこう、うちで育てたことがない植物を買った時は原産国見るの。
あ、そうなんだ。
そう。で、それが例えばまあ南国とかなんだったらスコールとかあるじゃん、
うんうんうん、
だから晴れてるかすっごい雨か、
うん、
のその気候を思い出してとか調べたりして、うん、それ通りの感じでいいんだって思うから、その水あげるタイミングとか、だからあげるときはもうスコールだぞぐらいな感じで、だから 2,3 日あげなくても、
ね、
全然いいよねって思ってるから、
うんうんうん、
ほったらかし、その時期はほったらかし
てね、うん、確かにあの書いてありました、そのスコールぐらいというか、だから水やりもいろんな水やりの仕方があるらしいんです、
うん、
あるらしいというかあると思うんですけど、
うん、
なんかちょろちょろ上げ、毎日ちょろちょろ上げるよりもやっぱ 2,3 日開けて、もう本当にこうなんて言うんですかね、プランターの下から水が一回滴り落ちるぐらい、
うん、
きちんとしっかり濡らす、
うん、
で水はけをあのするっていうのがやっぱすごく、これはなんかどの植物にもある程度あの共通で観葉植物は言えるらしいんですけど、うん、水やりの仕方として正しいですみたいな書いてあって、
そうだよね、
ヒントがやっぱありますね。
いや、そうね。あとはあれだよね、四季、その
あ、そうそうですね、
時期によっても水の量は、
うん、
ね、違う気がしますから、
ね、変えなくちゃいけなくてね。
うん、
確かにあの春から秋が観葉植物の場合は生育期、
うん、
で冬は休眠期 っていうふうに言われているようでして、うんうん、まあ、春から秋はよく葉っぱとかもね育ったりとか、
そうだよね、
はい、していくので、うん、まあ、水やりもそうですし、あとはまあちょっとこう肥料をあげるとすると、うん、この時期に整えたりするといいですよね。
じゃ一番食欲旺盛な時なのね、
うん、食欲旺盛時期で、うん、そうそうそう、植え替えとかもねその時期にするといいって言いますけど、
確かにそうだよね、時期間違えちゃうとやっぱ弱ってる時に植え替えとかしちゃうと、うん、その人間で例えるならすっごいこうウイルスにやられそうな、免疫下がってる時に引っ越しするみたいなね、うん、今じゃないだろうっていう、
いや本当に
感じなんだよねきっと、うん、
大変、
うん、
だからそういう四季の、ね、中で、うん、まあ、どういう環境を想定して育てていくのかっていうのも一緒に植物と共存するには大切、うん、なんではないかと思います。
はい、はい、私もそう思います
いやという感じでね、
うん、
結構人と植物共通する部分も多いなって、やっぱ生き物だからね、
うん、
そんな風に感じたんですけれども、
はい、
そろそろねお時間の方がやってまいりまして、
あら、
はい、今日どうでしたか、七重さん。
そうね、なんか改めてその植物をって考えると、
うん、
まあなんか日々こう水やりとかしてる中でも癒しもらってるし、
うん、
いろいろその植物を選んだその思い出とかもあるから、うん、そういったものもねもっと感じながら大切に育てようと思いました。
いや、ありがとうございます、
うん、
ではね終わりの時間となりました。
はい、
今日も聞いてくださった皆様ありがとうございます。私はこんなの育ててるよこんな失敗談成功談あるよみたいなことがあればぜひコメント欄の方で記載していただけると嬉しいです。
はい、で次回はね5月31日の満月の日に、テーマは、
はい、
スマホがやめられない大人たちということで、はい、お話ししていきましょう、
はい、じゃあ今日はこの辺で
月の
マニーマニー。